では大変お待たせいたしました。119マック、ちょっと間が空いてしまいましたけれども、ボリューム9、9回目を取っていきたいと思います。お届けしますのはシャロと
秀樹223です。
今日中いよいよライオンさんが出ましたね、は
い、出ちゃいましたね
ファーストインプレッションということで、ちょっとオープニングトーク短めにですね、どっぷりと使っていきたいと思ってるんですけど、
あ、今日が発売日の翌日ということで、まだ出てから24時間経ってない感じなんですが、まあどんな感じですか。
まあね、触って、みんな結構あのレパードの方が安定してるからいいよとか、まあいろんな意見はあると思うんですけど、私的にはね、もうめちゃくちゃ喜んでおります、
やっぱりね新しい OS って興奮するよね、結構
触れるとこだけ、まあ触ってきたんですけど、なんつってもなんつってもですよ、アプリのところをですね3本指でスワイプして行ったり来たりですよ、このアプリ感を渡り歩いていけるというね。ですね、まず夜袋を立ち上げまして、で音を接頭しておけばメンションとか来た時にですね、音が鳴って呼ばれるわけですよ、ただ違う作業終わっていてもそこにスッとこう行くわけですよ、でまたスッと戻って、でまた呼ばれたらスッと行く、まあ大した作業やってないんですが
だね、今の感じだと夜袋しか使ってないからね
まあこの渡り歩くっていうことがですね、私もこれ以上ですね Mac で迷子にならなくてよくなったわけですよ。
いや、もうここ半年でね、シャロちゃんすごくあのMac迷子から脱出したよねもうね、あの自分が今何やってるかっていうのがなんとなく分かってきたというかどこにいるかっていうのがね、
も
う
とにかく誰が何と言おうと、ミッションコントロールとこのアフリカンスワイプですか、私が名付けるところによると、
アフリカンスワイプ
アフリカン渡り歩きスワイプという、
渡り歩きスワイプ横に歩いてる感じだね、それね。
最高ですね、私的には。
じゃあちょっとその辺をあのシャロちゃんの感想と俺の感想を含めて、ちょっと語っていきたいなと思います。
はい、よろしくお願いします。
はい。はい、じゃあね。ダウンロード結構時間かかったね。シャロちゃん出遅れたらしいじゃん。
ですね、私、ずっと Mac の前でスタンバってたんですよ、
ね、
ずっと張り付いてたんですよ。それが何ですか、あのちょっとシャワーを浴びてるあの間、この隙を狙ってライオンさん来ましてですね、
あのシャロちゃんは何分間入ってたのシャワー
まあ15分ぐらいですよ
その間にやられた。
そう、それで帰ってきたらもう祭りですよしかも祭りがもう終わって、波がこう収まってきた頃ですよ。
あ、なんかね、インストール早い人は早くねやってたみたいだよねダウンロードも早く終わって。俺自体はね結構かかったの、30分40分かかったかな、ダウンロードするのに。
私はもっとかかりましたね、
やっぱりかかった
時間かかった、本当に1ミリ2ミリやっと動いて、
そう、まあ、最初結構ねきつかったね。
そう、最後はまあダーっていくんですけど、
そう
それまでの間がなんかもう、暇でしたね、すごく。
そうやね、ただ見てるだけなんで。まあ昨日ちょっとツイキャスやったんだけどね、ツイキャスなんかやってくれとか言われて、
見てた、
3時間ぐらいずっと喋ってたよ
フラフラになってましたね
そう、疲れたでね、その時にさらっと いじったんだけど、まあね、とにかくわからないやりたいことをどうやったらいいのかがわからないっていう、
さ、一番最初に戸惑ったらさ、スクロールしていくときに、今までとちょっとあれ逆になってんの、あれ。
そう、逆
あれがさ、あれって逆になってることに気づくまでに時間かかっちゃってさ、
あのほら今までだと、オープニングムービーっていうのがあったでしょ、あれ今回からないじゃん。
ない、
ね、出てくるのがあの指なんだよね
そう
オープニングムービーがあのスクロールの指をあのお前ら次か、あ、今回から逆だからみたいなさ、
そう覚えろよ
しっかり見とけみたいな、指2本がそれしかなくってさ、あれはないよね。でもスクロールでどうですか、スクロールの方はやっぱり馴染まない、まだ、
でもね、よくよく練習してみると、こっちのがいいような気がしてきた、逆に。
まあ、あの考え方としては、書類を上にやれば書類が上に行くんだよね、下にやれば下に行くという、まあ普通っちゃ普通なんだけどね、今までは、 なんて言うんだろう、スクロールバーを動かしてたからね。
そう
スクロールバーを下げるっていう感じでやってたんで、ちょっと逆になっちゃうっていう。でも、うん、実はこの動き、今回の新しいスクロールの仕方っていうのは、
うん、
iOS ではこのやり方をやってるっていうことで、
うん
うん、あの実は iOS デバイスでは普通にやってる作業なんだけどね、
うんうんうん、でもやっぱり統一してきたんだね。
そう、うん、でもやっぱり違和感はあるわな。
最初あれと思って、なんか途中ぶっ壊れちったんだなと思ったね、うん、マックが
あれだよね、一番最初ってさ、必ずほら、うん、スクロール通常で動かそうとするから、
うん、
動かないじゃん、詰まって、あれ行かないんだけど行かないんだけどみたいな。
まず考えることは、自分の Mac だけに不具合ができてるっていうあの頭にしかなんないわけ。
ちょっとインストールミスったかみたいなね。
それで、うん、あどうしよう、黙ってた方がいいんかな、これ発表してツイッターで喋って誰かに助けを求めた方がいいんかなとか、それでやっと落ち着いてタイムライン見てたら、
うん、
なんでこれ逆じゃんって言ってる人がいて、
うんうんうん、
なんでお前もかと思ったら安心してい
やでもあれはね、やっぱりみんなちょっと戸惑うとこだよね細かくね、アナウンスはなってたんだけどね、そういう逆になるよ逆になるよっていうのは言われてたんだけど、やっぱりいざ直面するとちょっとやりづらいね、やっぱり、ね、そこがやっぱり一番びっくりしたとこかな。
あとね、サファリにさ、リーディングリストってついたの見た？
あ、もうそこ行っちゃう
まずかった
いい、サファリのね、うん、一番左側にかタブのところというか、
うんうん、
にメガネのマークがついたね。
そう、
うん、
これも感動したね。
これもほら iOS の方では意外とこういうアプリって出てたじゃん、うん、
出てた。
なんだっけ、リードレーターだっけ、
あとリードイットレーターとかインスタペーパーっていうほら後で読むサービスみたいなのがあったんだけど、まあ言い方悪いけど、
うん、
こっちでやっちゃったらもう薄いよね、うん、ニーズがね。
ああそうかもしれない、
うん、これで十分だわ。
で意外とこれってね、穴場だったね。
うん、
ほら今までだとさ、とりあえず URL をデスクトップにドラッグ&ドロップしてたっていうとこあんじゃん。
あ、そうそうそう、
あとでちょっとこれクリックしてみよう。
そう
それが今度は左側に貯めておけるんで、
うん、
うん、やっぱりいいね、使ってみたけどあれはいいね、
これいいよ、うんうん、
でさ、
うん、
それについでなんだけど、それって左側結構場所取るでしょ。
取る。
その時にやっぱりフルスクリーンっていうのがちょっといいなと思った。
あ、もうごめんね、フルスクリーンはもうやっちゃってるんだよねいろんなところでね、もうフルスクリーンなしにはいられない体になってきたね、
うん、え、今までも使ってたの、フルスクリーンって。
今までって違う、ライオン出てからだよ。
ライオン出てからすぐ使ったんだ、
う
ん、
そう
やっぱり通常のサファリだとさ、フルスクリーンにしちゃうとちょっと左右が余りすぎな感じあんじゃん。
おイエス。
だけどそのメガネのやつ、なんて言うんだっけ、リードなんだっけ
リーディングリスト、
うん、リーディングリストっていうのを出しておくとなんかちょうどいいね。
ちょうどいい、
ちょうどいい、
うん、いい感じ、うん、
あれもいい感じだった。あれとフルスクリーンっていうのはなんかいい感じかなって思った、うん、
いい感じだ。それで、うん、この指でさ、ページをこうシュッシュって2本指でめくっていくでしょうな、
うんうんうん、
これがただベロンってこうめくれるんじゃなくて、スッスッってこといく感じが、これがよかった。さ、うん、
あの前も、
うん、
スノーレパードの時もその2本指、え、3本指だっけ、
うん、
で行ったり来たりってできたけど、
うん、
なんかキビキビしてるよね今回の方が。
なんかこう、なんて言うんだろう、サクっていう、
あのあれだね、よく切れる包丁で大根切ってるような感じだよね。なんかそんな感じだよね、
うん、
ぬるぬるといくというか、サクサクといくというか、
なんかね、
うん、
こう男らしい感じがするね。よくわかんないけど
男らしいのかそれってなんかあれさ、あれか、あの調理場の板さん的な。
そうだから築地に勤めてますってこう切れないんだよ、切れが。
そっちいらっしゃい的なあの自分は武器を捨てるじゃなくて
そういうイメージなんだ
そういうイメージなの、自分は武器を捨てるさっとしか行かないっすみたいなまあこの辺はちょっとやっぱり使い勝手、あ、全体的に思ったんだけど、なんかキビキビしたよね。
キビキビした
なんで笑ってんの。
いや、なんかさ、あまりにもバカだった
え、俺が、
いや私
でこの切り替えとかなんかキビキビしたっていうのは思ったね。
あ、思った。
あといちいちウィンドウ系開くときに前と違うアニメーションになったね。
うん、
グワッて出てくる感じだよねグワッて出てくるんだよね
うちら音ばっかりで表現してるとこないけどでもぴったりで表現だと思う。
そうだよね、
うん、
いや、どういう風に出てくるの。
グワ
ッ、そうそう、それそれそれそれ そういう感じで出てくるよね全部の、あのウィンドウが、
そう、
その辺ちょっとなんて言うんだろう、気持ちよくなってるね、
うん、成熟してきたっていうんですか
かな、
かっこいいこと言ったら今
あと地味にさ、
うん、
もうあんまりちゃんと確認はしてないんだけど、システム環境設定だっけ、
うん、
あの辺なんか見てるとフォント変わってるよね、
変わってる
ね、ちょっと可愛くなったよね、うん、全体的に
可愛くなった
ね、
細かいとこだけど、うん、結構毎日目にするものだから、
うんうんうんうん、
このフォントが変わるって意外と印象がすごく変わってさ、
そうそうそうそう、
つまんないこと書き込んでもさ、
うん、
すごくなんか自分がいいこと書いてるような感じがしちゃうっていうさ、
なんとなくさ、うん、スノーレパードの時までって、
うん、
なんとなくクールなお兄さんっていう感じだったでしょ、でも今回からなんかねクールじゃなくて、
そう、
なんだろう、キュートっていうイメージなのかな、
いいこと言うね、そう、まさしくその通りだと思う、
ね、そんな感じになったよね、
そんな感じだと思う、
よりフレンドリーなイメージになったというか、
うん、
あと地味にさ、
うん、
プログレスバーも変わってたじゃん、
変わってた、
前よりも、
うん、
ちょっと明るめの水色になったというか、
うん、そうそうそうそう、う
ん、あれもなんか可愛くなった、
くっきりした感じでさ、うん、
可愛くなってたよね、うん、
可愛くなった、
あとボタン系が全部角丸になった、
うん、なったね、
前はほら、なんていうんだろう、丸っていうの、
うん
うん、だったんだけど、うん、ちょっと四角っぽく全体的になったよね、
なったなった、う
ん、ちょっと最初違和感あったんだけど、
うん
うん、やっぱり全体的にそれで印象的にはなんか可愛い感じになったかなって思ったん
だけど、うん、そうだね、あとは、うん、まあ、ちょっと飛んじゃうんだけど、うん、iPhoto
使った、
使ったんだよ、
うん、
あれざっくり変わっちゃったよ、
あ本当に、俺まだ使ってない iPhoto は、
左側にバーがあったじゃん、タスクバーみたいなの、うん、いろいろイベントとか写真とかまた、あれ下側に行くんだよ、
えマジで、
うん、でフルスクリーンで使ったけど、
うんうん、
イメージとしてはまあちっちゃい写真がでかくなるっていうイメージだけだったんだけど、そうじゃなくて、
うんうん、
本当にはっきりと、うん、この写真がどういう風な写真かっていうのがもっとずっと意識できるようになるっていうか、
うん、
だから本当にコンデジで撮ったやつ、一眼で撮ったやつ、うん、iPhone で撮ったやつとかってはっきりと違いは分かるよ、
うん、じゃあ前よりは全然何使いやすいというか、
全然使いやすいし、
集中して使えるって感じ、
あれたらね、もっといいカメラを欲しくなると思う、逆に、
あららららら、うん、そういえばさ、うん、この間アパチャー祭りやったじゃん、
あったあったあった、
無事ゲットしましたのでアパチャー祭りを
あれ
でもね、ゲットしたのはいいんだけど、
うん、
使ってない、
うそ
もう一生俺は無料だからね、アパチャー何台にでも5台まで無料だから
あ、
それあとあれアイカルって見た、
アイカルちょっと見た、
うん、なんこれもやっぱり iOS に入ってるカレンダー、
うんうんうん、
あれみたいにちょっと派手になっちゃったね、
なっちゃったね、なんか、うん、でもみんな一番使うのかアイカルって、
俺は結構使う、
あ、
うん、それに伴ってアドレス帳も同じ感じになってた、あれってどうなのかなとか思ってたけどね、
アドレス帳はちょっと見たけど、
うん、
そんな自分的にはピントは来なかったんだけど、
うん、
みんなどうなんだろうねアドレス帳、
うん、ああいう装飾はいらないかなって思った、うん、あのアイカルにしても、
うん、
アドレス帳にしても別に装飾はいらないかなって思ったんだけど、うんうんうん、まあ慣れちゃえばない、あでもねアイカルの方はあの年間表示ができるようになったので、
あそうだね、うんうん、
あれはよいいなって思った、
いいね、うん、
ただあそこまで派手じゃなくてもいいんじゃないかなとか思いながらね、
自分不器用ですから、
自分は不器用ですから、サクッと触った感じは、まあ、この辺がちょっとインパクトあるところかなって思ったんだけど、
もう一個だけ、もう一個だけ言っていい、
うん、
メールにさフラグってつけられたじゃん前から、
うんうん、
あれさカラー別にフラグつけられるようになったの知ってる、
そうそうそう、なんかね言ってたね、
あれすんごく自分的には
うんうん
面倒な操作なく本当の直感的じゃん、
うん、
あれってすげえ嬉しかったんだよ地味に、
ファインダーのラベルみたいになったんだよね、
そう、
うん、でも実は俺はね、うん、あのルール設定で色つけてたんだよね、もう、でもそれしなくてよくなるっていうのは便利かもね、
うんうんうんうん、
その時その時に色つけてけるっていうのは、
そう、その場でフラグつけるとこにもう色が出てくるからさ、うん、
例えばほらこれ絶対返信しなきゃいけないとか、
うん、そうそうそう、
これ完了したメールですとかね、
あと人別に分けたりもできるし、うん、よく来る
人とか嫌いなやつとか、
あたださあのメールのさ、うん、スレッド機能ってあったじゃん、
うん、
あれがいまいち分かんないんだけど、あれって例えば秀樹教授と私とでメールのやり取りしてたとするじゃん、うんうん、その一連の流れが自動的にスレッドでまとめられるってことなの、
うん、そうこれ結構前からあの G メールとかってウェブで使うとなんじゃ、
うん、
ああいうことだよね。
でも G メールのさ、あのまとめたのってかえって見づらくない？
見づらいね、
ぐちゃぐちゃして
見づらい、
なんか余計なもうものがくっつきすぎててさ、でもこのスレッドに関してはその中身だけでダブったところは表示されないんでしょ、これって。
あのスレッドごとにまとめるっていうのは前からあったんだけど、うん、今回のやつはねもうちょっとこうなんて言うんだろう、見やすくはなってたよね。
うんうんうん、
前のやつだとただまとまってるだけみたいな感じなんだけど、
うん、
今回のはちゃんとほら紙を並べたみたいになってんじゃん、
うんうんうん、
見た感じが。前はね件名がただ並ぶだけみたいなだったんだけど、
うんうんうんうん、
その辺はちょっと、でも俺スレッドにまとめるってあんまり好きじゃないんで、あの時系列で並べたい人なんで。でもあのほら iOS の方のメールもスレッドにまとめてくれんじゃん、
うんうん、まとめてくれる、
あれと同じ感じだよね。
うん、
ちょっとインターフェースがねちょっとまだ馴染んでない。クラシック表示の設定もあった、
うん、オーケーオーケー、
うん、中見てみたら元に戻せた。
おじゃあ大丈夫だね、
うん、好きな方で
いける。あとね気になったのがさ、うん、ファインダーのところにさ、
うん、
マイファイルってできたでしょ。
ああるね、うん、
あれさダーって表示中開けるとされるんだけど、
うんうん、
で何を基準に持ってきてんのあそこに。
あれはね全部あれで分けてるよ。音なら音、絵なら絵、PDF なら PDF っていう風に分けて表示してくれてるね、
うん、うんうん
うん、最初俺もねこれいらないんじゃないかって思ったんだけど、
うん、
ただちょっとファイルが多くなった時ってどうなんだろうって思うんだけど、
うん、
探しやすいとは思うよ。
イメージ PDF ミュージックムービーデベロッパー書類に今、
う
ん、
そうそうそう
みたいになってんだけどさ、うんうん、これは何、新しい順番からここに表示されてってるっていうこと？
そこが表示順を変えられるので、
うんうんうん、
それでいじってあげると結構ここの上にツールバーの、
うん、
絡む表示とかあるとこの隣に三角ボタンがあるでしょ、う
ん、ある。あ本当は名前、うん、並べ替えて名前種類アプリケーションとかうんぬんってずっと入ってきてるね、
うん、そう、これ種類とかにすると、
うん、
そういうふうにイメージとか PDF とかで並んじゃうんだよね、
うんうんうん、だってさ文字だけで表示されるよりシャルちゃん的にはこういう方がすごい分かりやすいんだ、
う
ん
う
ん
う
ん、
ほらこれこう開くとさ名前とか種類とかアプリケーションとかで並ぶんで、うんうん、アプリケーションとかにしてもらえば、
うん、
作ってアプリケーションごとに並ぶからさ。
あ本当だ、
うん、だから
あこっちのがいいかも。カレバンとかさ、そうそうそう、 iTunes とかさ、
作ったアプリケーションが分かってればもうこっちのが探しやすいよね。
こっちのがいいね。
だからこれはね意外と面白いかなって思った。でもこれすごい、
何
今ちょっとやってみたけど、これアプリケーションフォルダーあるでしょ、
うん、
アプリケーションフォルダー選んで、
うん、
このアイコン表示にして、
うん、
ここの中から選ぶとアプリケーションカテゴリーとかっていうのもあるね。
何アプリケーションを表示して、
アプリケーションフォルダー選んで、
うん、
でアイコン表示ね、この四角4つ、
うんうんうん、
でさっきの三角の並び方選ぶとこに、
うん、
アプリケーションカテゴリーってあるんだけど、
うん、あった、はい、
にするとほら仕事効率化とかソーシャルネットワーキングとか、
おお、これも見やすいね。
こっちの方が分かりやすいかもしれないな、
うんうんうんうん、
これもより iOS ライクだよね。だとね、
そうだね、
うん、あこれいいじゃないですか、
うん、
あとさ、
うん、
ウィンドウの大きさ調整するときって、
うん、
あの今までってほら右下を動かしてたでしょ、大きくしたりちっちゃくするときって。
ウィンドウの大きさを調節するときに、
うん、横に広げたり縦に広げたりとか、フルスクリーンじゃないでしょ、
うん、
ウィンドウって、
うん、
それって右下掴んでやってたでしょ、
うん、
これ今回上でもいけるよ。
へえー、そうなんだ、
うん、上でも左でも下でも、
どこでもできるんだ。
どこでも動かせるくなった。
あ本当だ、あより本当だ、でっかくなったりちっちゃくなったり、そうそうそう、でっかくなったり。
前はほら右下でするしかなかったんだけど、一番最初にびっくりしたのはログイン画面、
うん、
うん、なんか落ち着いたね、ログイン画面は。すっごく
アイコンがさ、
うん、丸
になったじゃん。
丸くなって、うん、
自分のカエルのアイコン使ってんだけどさ、
うん、
見切れちゃってる。
そこを考えて直さなきゃいけないよね。
気持ち悪い。 見切れたままのアイコンになってんだけど、うん、でその下にこうログインしてってさ、
ね、ちょっとあの辺も今までだとほら、うん、真ん中に白く、ね、画面が出てきて、そこに載ってたんだけど、今回は全部同じ色のとこにポツンと出てくるんで、
うんう
ん
うん、
まああそこだけ見るとちょっと大人な感じなのかな、
うんうんうん、
でも実際中に入ってくるとちょっとね、あの可愛い感じになってるっていうところが触った感じかな。シャロちゃんなんか疑問があるって言ってたじゃん。
あ、疑問はね、
うん、
やっぱりバージョン、
うん、
これがちょっと分かんなかったね実際。
オートセーブとバージョン管理ってやつだよね、
うんうん、そうです、うん、
今回の結構売りになってる機能だとは思うんだけど、
うんうん、
これね俺もね昨日ちょっとこれやりたくっていろいろ見てみたんだけど、はい、いまいちよく分かってないっていうね、
うん、
で散々やってみた結果まだこの段階でね、この段階で使った感じの、
うんうん
インプレッションなので、うん、正確ではないかもしれないんだけども、
うん、
そのオートセーブとバージョン管理っていうのはちょっと分けて考えなきゃいけないみたいなところがあって、
うん
うん、でオートセーブっていうのは一応ねアップルのサイトの方を見ると、
うん、
作業を中断した時とか、
うん、
大幅に変更を加えた時とかに勝手に保存しててくれると、
うん、
でわざわざあの保存って押さなくっても、
うん、
その時点で保存しててくれるので、
うん
まあ、そこで終了しちゃってもそこに戻ってこれると、
うん、
立ち上げればでそれはねなんかバージョン それだとさバージョン管理っていうところに入ってきそうに思うでしょ、
うん、なんかつながってると思ってたんだよ
思うでしょ、
うん、
なんかねバージョン管理は手動で保存したやつが溜まってるみたいなんだよね。
あ、別々でバージョンは手動管理なんだ、うん、
なんかそんな感じだった。でもアップルのサイト見るとね、うん、1時間ごとにバージョン管理してくれるみたいなことも書いてあったんで
書いてあるよ、うん、
だからもしかすると1時間ごとに取っててくれるのかもしれないんだけど、
うんうんうん、
1時間以内の部分に関しては取ってないね、バージョンには反映しないね、そこは手動で保存した部分だけになるみたい。
そういうことか。じゃあこの1時間の枠の間は自分で手動でやっていかなきゃいけないっていうことが、
で、
う
ん、バージョン管理っていうのどっからするのっていう疑問があるでしょ。
そう、どっからやるのかが分かんなかったんだよ。
でしょ、
うん、
これ一番最初どこにも出てこないんだよね、
うん、
で一番最初一回保存ってかけてあげると
作った例えばテキストエディターで作った書類を、
うんうん、
保存してやるのね。
一回普通に保存かけるのよ
普通に、うん
うん、だと次からまあ、いわゆる保存というやつがバージョンで保存ってなるのよ、
うんうんうん、
でそのバージョンで保存したやつはずっと溜まるっていうやつだよね。
あー、そういうことか。
そうそうそう、だからちょっと使ってみた感じは手動で保存した時がバージョンで溜まっていくみたいな感じ。
あ、じゃあ自分で一回保存して、うん、バージョンを保存っていうやつで保存してって、その取っといたやつ、
うん、
プラス、まあ、1時間ごとに取ってんだったらその分、うん、
あとアプリケーションを終了した時のやつもバージョン管理に含まれるみたいだけど、
うん、あ、なるほど、
うん、でもちょっとねまだその辺ちゃんと確認は取れてない。ちょっと触った感じはそんな感じだった。昨日そこで1時間ぐらい悩んだからね。でどっからバージョンに戻すのっていうね、
うん、
疑問もあると思うんだよ、
うんうん、ある。
これもね、
これが分からない、うん、
あの言葉としてはねどこにも書いてないんだよね、バージョンをどうのこうのっていうのは。
載ってない、載ってない。
でね、あのメニューの中に、
うん、
最後に保存した状態に戻すっていう、そんな名前だよね、なんだろう、うん、ここで初めて古いバージョンにとか最後に保存したバージョンにっていうのが出てきて、
うん、
古いバージョンっていうのを選んであげると、うん、タイムマシンみたいに過去に戻れるんだよ。
あのバッグがスノレパっぽい
ぽいやつになって
ダーッと出てくるわけだ、
うん、バージョンがこう何枚もダラダラダラダラダラって並んで過去に戻っていけると。
あ、そういうことか、
うん、ちょっとこの辺ね、うん、複雑だと思う。
ちょっと
分かりづらい。
やってみっか。じゃあ、うん、一応ね、せっかくだから、うん、じゃあこれさ、
うん、
このバージョンが使えるものっていうのはテキストエディターと、
うん、
あとなんだっけ、
うん、iWorks 関係だよね。
iWorks 関係、
うん、要は何か作るっていう作業をするアプリケーションなんだよね、うん、
じゃあちょっと今テキストエディター開いてやってみる、うんうん、まずここにテストって書いて、
じ じゃあテキストエディット開いてんだったらついでにあれもやっちゃおう、うん、縦書き、うん、教えちゃおう。
縦書きね、はいはいはい。
縦書き見つけた？
縦書き分かんなかった結局。
あ、本当に？じゃあね、うん、メニューのねフォーマット、
テキストエディターの、メニューフォーマット、はい。
これ下から3番目なんて書いてある？
下から3番、レイアウトを横向きにする。
え横向き縦向きでしょ。
あ、縦向きにする、うん、
これしてあげると縦書きだった。
あー、そういうことか、うん、
これだけでいけますね。
おー、本当に縦書きになった。
うん、でこれで一回保存、あ、これでファイルを見てもらうと保存っていうのあるよね、うん、1回目だけ保存
ってなってて、1回目だけは保存かけて、で2回目からは、それ2回目からバージョン保存が出てくると。
そうそうそう、それでどんどん貯めていくってことだよね。
はい、これで貯めました。またそしたらこっからタイムマシンみたいにどういくんでしょう。
は下の方にある、
うん、
保存バージョンの保存の下の下の下か、
うん、
最後に保存した状態に戻すっていうのを選んでもらうと、
はい、これに行きました。そうするとここにファンデンと自分で手動で取ったバージョンの保存プラス、
うんうん、
これ1時間おきに撮ってるような感じだな。でも、
あ、撮ってるやっぱり、
うん、そんな感じだな。
でここから、
うん、
この最後に保存した状態に戻すで、
うん、
行ってあげると、うん、あの加工のやつがトロトロトロトロロってあるわけですよ。
ここにさ完了と復元ってあるんだけどさ、
うん、
復元っていうのは例えば自分が戻したい、
うん、
ものを選んで復元にしてあげればいいんだよね。
で完了、で
完了は OK だったら完了。
そうそうそうそう、
うん、
だまあここはタイムマシン使ったことある人はそんな違和感ないかもしれない。
ないね、これはすごく分かりやすい、ね。うん、
タイムマシンってほら今までファイルごとだったけど、
うん、
ファイルごとっていうか、うん、ファインダーで戻してたけど、これは中身を見て戻せるってことなんで、
うんうん、そうですね。
ここまでたどり着くのに本当に昨日時間かかった。
そうだね。これちょっとアップルのサイト見てるだけじゃわからないと思う。
わ、
う
ん、からないね。
それでさ、これさ、
うん、
例えば写真が前のバージョンに貼ってあったとしたら、
うん、
それを新しい方に貼り付けられるとかって書いてあったじゃん、
うん、
あの辺やってみた？
やってない、まだそこまでは。
あ、本当？じゃあこれちょっと後でやってみるわ。私もやってないんだ。
あとはサードパーティー製のアプリケーションってどうなのかっていうのもちょっと確認はしてないまだ。例えばほらフォトショップとか、
うん、
ね、ああいうのもオートセーブって使えるのか、うん、あとこうやって、バージョン管理ってできるのかどうかだよね、
うん、
あれって多分アプリケーションの方がアップデートかかんないとダメなんじゃないかなって思うんだけど。
ああ、なるほど。
だってメニューの中にバージョンで保存っていうのが出てこないとダメだってことだもんね。
うん、そうだね、う
ん、だからちょっとまだその辺の確認は取れてないので、今後ゆっくりそこは、
うん、そうだね、いじっていきましょう、う
ん。まあ、これが意外と穴場だったというか、うん、宿泊これで気の迷ってほとんどいじれてないっていうね。
そうだね、これ、う
ん、これがねちょっと
まださ出たばっかりだからさ、
うん、
いろんな記事にもそんなにみんなも検証してる最中だから出てきてない部分もあるじゃないですか、うん、細かいとこまで、うんうんうん、だ結構この情報的にはみんな分かんない人は助かると思うよ。
だね、
うん、
でアップルってさ意外と新機能のことって、
うん、
使い方とかってあんまり詳しく出してこないんだよね。
うんうんうんうんうん、
昨日もちょっとヘルプとか見てみたんだけど、
うん、
あんまり詳しく書かれてない。
そうだね、う
ん、サクッとは書いてあるんだけど、
うん、
細かい使い方みたいなのがちょっと載ってなくって、
うんうんうん、
これがちょっと宿泊したな。
そうだね、これからじゃない。
あと昨日なんかあれシャロちゃん、あのローンチパッドでなんか困ってなかった？
あのね最初ローンチパッドを出して、
うん、
長押しすると、
うん、
ゆるゆるゆるって iPhone みたいに揺れるじゃないですか、
うんうんうん、
そしたら消せるっていう風に Apple のサイトに書いてあったんで、
うん、
エイリアスとか使ってたのってローンチパッドで2つずつ出てきちゃうわけですよ、うん、オリジナルのものと、うん、エイリアス作ったやつが2つアイコンが表示されて切ってないの。だからエイリアスの方消したかったの、そのローンチパッドの方から、
うん、
だけどゆるゆる揺れてんだけど×印が出てこないんですよ、
うんうんうん、
あ、なんでかなと思ってたら、
うん、
T ラインファクトリーさんっていう、うん、あの昔からツイッター の友達がいるんですけど、
うん、
その方とやってたんですけど、うん、×印が出るのはアップストアからダウンロードしたものだけなんだって、
うん、あ、最初に入ってるやつは、
うん、
×
印にならないんだよ揺れても。
買ったやつとかダウンロードしてきたやつしかならないと、
うん、そうそうそうそう。だ例えばガレ版とか元から入ってるデフォルトのアプリなんかでも×印出ないし、
うん、
アップストアから買ったもの、
う うん、
例えばエバーノートとかはヨルフクロウとかはバツ印が出るんですよ、うん、あの左肩のところに、
うん、
そこをバツ印をクリックして消せるんだけど、
うんうん、
それ以外のものって消せないんですよ。
あれだな、アイワークスも消せないな、
うん、消せないですね、はい、
後から入れててもダメなんだねこれ、うん、やっぱりアプリ純正がダメなのかなだと
みたいだね、
うん、サードパーティーはいいけど、
うん、
アプリ純正だとこれ消したいときってアプリケーションフォルダからなくすしかないってことだよね。
そうそうそう、アプリケーションフォルダだね、
から削除しちゃうか別の場所に動かしちゃうってことだよね、だと、
うん、あとね、サードパーティーのやつでも、
うん、
スカイプとかそういうのは、うん、バツ印出ないし。
ああそうなんだ、何を基準に決めてんだろうね、うん、
とりあえずアップストアで買ったものはできるね。
あそうかそうかそうか、スカイプはまだアップストアでは売ってないんだもんね。
売ってないからね。
そっかそっか、だとここでバツ印つけてもらえるのは、うん、アップストアで売ってるサードパーティー製だ、
うん、そう、今んとこ検証できてるのはそんな感じ。
なるほどね、
うん、
ちょっとそこあれだね、全部なってほしい、うん、あでもあれか、 iOS の方も最初から入ってるやつって消せないんだもんな。
そうなんですよ、あの株価とかさ、ああいうのって私なんかだと見ないじゃないですか。だから、
いらないんだけどね、
消したいんだけど、でもデフォルトでそういうのは消せないから、う
ん、消せないんだもんな、
うん、
そっかそっか、この辺もちょっと、
で逆にあんま使わないものはフォルダー作れるから、
う
ん、その中にまとめてこう入れちゃうみたいな、
あのフォルダーでゴミ箱っていうフォルダー作ればいいんだよね。
いやあまり使わない、やっぱり言っとけばいいじゃないですか、まあ、
そっちの方がこう見栄えはいいけど、
そうそうそう、
まあ、心の中ではゴミ箱フォルダーだよね。それ
間違いなくそれは思ってます、
ね、ゴミ箱フォルダー作ってそこにポコポコ入れてがあるよね。、うん、それだと大丈夫か。
あと思ったんだけど、
うん、
これドックが下にあってくれて、これはなくされなくてよかったと、
うん、
でなんでかっていうと、ドックってある程度の数が決められてて、うん、そこに置いておけるでしょう、
うん、
でもローンチパッドって入ってるアプリとりあえず、
ね、
バッて出ちゃうじゃないですか、
うんうん、
と私みたいに数が少ない人はいいんだけど、量が多い人だと、
うん、
これバッと表示されて位置をこう、うん、並べ替えるだけでも大変じゃないですか、うん、結構、うんうん、だから
あれだよね、ドックがスタメンだよね、
うん、そうそう、だから、うん、ドックが今まで通りあって、うん、しかもこのローンチパッドあるっていうのはいいけど、
まあ、俺の感覚でいくと、
うん、
ドックが先発メンバー、
うん、
で、ローンチパッドはファーム。
うんうん、
そんな感じかな、
うん、
あのだからドックから外された時はファーム落ちだよね、2軍、
う
ん、
そう、
お前2軍で練習してこいみたいな。
ただこれどういう時に役に立つかなって考えたんだけど、
うん、
中途半端に使うアプリってあるじゃないですか。
あるある、
ドックにも入れないし、総括って消すこともないんだけど、
うん、
でもたまに使って、
うん、
割とこれ頻度はあるんだよね的なものって、
うん、
ローンチパートだとすっげえ便利と思った。
うんうんうん、シャロちゃんってさ結構アプリ入ってる、うん、今
あんま入ってない。この間ライオンさん来る前に整理しようと思って捨てちゃったから、
うん
うん、あんま入ってないよ、2ページ行ってないもん。
あ2ページ、俺も行ってないんだけど2ページ行きたいんだよね、うん、見てみたいんだよね、
あ
どうなるのかこれ。
でそしたら1ページ目半分にして2ページ目に入れればいいじゃん。
で2ページ目まで行くためには1ページ目まず埋めなきゃダメなんでしょこれ、
うん、ああそんなことないよ、いっぱいまでなってなくても行けるはずだよこれ。
どうやって行くの、あ行った。あなんでできんじゃん。
できんじゃん。はい、じゃあいよいよ行きましょうか、ミッションコントロール。
ミッションコントロール、
はい、
ね、じゃあちょっとまずここに言わせてください、
はい、ま、じゃあまず秀地教授から一言物申す。
一言ではない、ないな、長いな。そうですか、もうちょっと、
はい、
119Mac をね、
うん、
始めた時に一番最初にやったテーマは、
うん、
エクスポゼとスペーシス。エクスポゼとスペーシス、
はい、
これを俺がみんなに使ってほしくて、
うん、
力説をしたわけですよ。
そうですよ、私もそこで覚えましたよ、
はい、でこれはすごいと、
うん、
こんな機能が Mac には入ってたのかと、
うん、
みんなそれで喜んでくれたわけですよ。
感動しましたよ。
それがね、
うん、
なんか中途半端になくなっちゃってさ。
そうあれね、最初ね、
うん、
まあエクスポでは100歩譲っていいとしよう、ミッションコントロール来たから、
うんうん、
でもスペーシーズ
がね中途半端な感じにリストラされてるよね。
そうこれは ちょっとなくしていただきたくなかった。
そうでね、みんなにねスペーシーズの良さをみんなに伝えたエヴァンジェリストとしてはねすごく申し訳ない。
あ
ごめん、えスペーシーズなくしなっちゃったみたいなそうだよ、半年でなくなっちゃったよ、みんなに教えてから、うん、謝りたい気持ちと、うん、怒りでいっぱいです
いや私ね最初ミッションコントロール、うん、最初に触った時に、
うん、
あこれほんとちょっとスペーシーズないときついわと思ったもんだって。
でしょ
一瞬、うん、
でさ、まあ、スペーシーズはかなりリストラされた形で上に並んでるけど、
うんうん、
マス目状に並んでないと結構場所で覚えてたとこあんじゃん。
あるあるあるある。
あいつは右下だとかさ、あいつは真ん中だとか、
そう
左側にいたんだとか、
それもあるし、あとさ、うんうん、今でも角にコツンとぶつける癖が治りませんよ
そうするとローンチパッドが出るんだよね。
そうイラッとすんだこれ
ちょっとちょっとみたいなさ。でさ、あの
本能的にもう覚え手が覚えてるってことは、そうそう、体が覚えてる、使いやすい、うんってことだったんだよ。
そうそう、常にあの、うん、デスクトップ移動するときは右下に行ってたんだよね、コツンとね。 それがさ、ローンチパッド出てきちゃうからさなんかみんなに申し訳ないね。
今ここでローンチパッド出てきてもイラッとするだけですよね。
だよ。でさ、うん、あの設定の方を見るとホットコーナーってやっぱりまだ設定できるんだけど、
うん、
ダッシュボードいらないからスペーシーズ復活してくれよって思った
本当だよね、うん、それは確かに思う。
ミッションコントロールの上にああいう風に並んでてもいいんだけど、
うん、
前と同じ感じでちゃんとマス目状に並んでほしいなって。
例えばさ、これだよ、うん、横一列にミッションコントロールで上っかに並んでんじゃん、
うん、
そうすると1番と、うん、例えば12番を使いたい時にさ、
そうそうそうそう、
スペーシーだったらパッと行ったりとか、エクスポでだったら前の四角のだったらパッパッパッパ行けるじゃん。これさ、ずっとスクロールしなきゃなんないわけじゃん、ここ。
そうそうそう、前だとさ、うん、面で選べてたけど、
そうそうそう、
今回は線で選んでる感じだから、
かえってなんかちょっと遠かったりするとめんどくさいんだよ、俺。
でもね、これ多分アップルの考えがあってだと思うんだけど、
まあ見た目綺麗っちゃ綺麗だけどね、
でもやっぱりミッションコントロールで復活にされるのはどうなのかなって思った。
そうなんだ。
でここが前から気になってたんだけど、
うん、
やっぱり慣れるまでかなり時間がかかりそう、
うん
うん、それでなくてもさ、うん、俺の体にはスペーシーズが入ってたからねもう。でみんなに教えてたからさ
自分は古い人間ですから、
不器用ですから自分は不器用ですからっていう感じでさ、俺慣れないかもしんない。
教授、時代に取り残されないように頑張らなきゃいけないんだよ我々は。
実際シャルちゃんどうだった、ミッションコントロール使ってもう慣れた？
おー、最近だから私的にはミッションコントロールってこと、うん、3本指でアプリ間移動ができるっつうところですっかり丸め込まれちったんだよ、うん
でもさっき言ったようにさ、そのかなり移動しなきゃいけない時もあるわけじゃん。
あるある、
うん、それでも気持ちいいと、
うん、あの3本指でアプリからアプリに移動できるっていうのには何者にも変えがたいと思っちゃったんだよ。
そっか、ちょっとねそこがまだ馴染んでないな、うん、だとミッションコントロール賛成派で
半々派だね。
あ
やっぱり、うん、エクスポでスペーシーズは残していただきたかった、別のものとしてでいいから。
そうそう、ミッションコントロールはミッションコントロールで、
うん、そういうこと、うん、
エクスポでスペーシーズミッションコントロールっていう選択ができればなって思ったね。
そういうことです、
は
い、
これは多分みんなで言っていこう、
うん、声を大きくして言っていこう、
スペーシーズを戻せと
返して私のスペーシーズ返して、
うん、返してってみんなで言っていこう。
エクスポで返して
ね。これはさ、ちょっと、うん、あんまりねそのマイナス的なことは言いたくはないんですが、
うん、
やっぱりミッションコントロールはちょっと、
うん、
なぜ119マックをやってるかというと、みんな俺と同じ環境にさせたいんだよで俺がどのマックを使ってもこれ使いやすいなっていう風にしたいんだよ
日本秀地マック宣言じゃん。
そうそうそうあのマック223化計画だからねそういう風にしたいから119マックをやってるのに、ここでミッションコントロール入れられるとさ、あのスペーシーズみんなないじゃんっていう、もうそこがね心が痛い、すごく痛い。あの慣れていこうとは思いますが、あの涙をこらえながら慣れていこうかな。でもみんなねやっぱり 使ってもらいたい、まずミッションコントロールを、うん、で、あの俺がさ、うん、スペーシーズとエクスポゼを教えた人たち、
うん、
俺から教わった人たち、うん、ミッションコントロールを使って愚痴ってほしい
帰ってこいよ。
そう、ミッションコントロールじゃなくてスペーシーズ帰ってきてくれって、
帰ってこい、
やってもらいたいんだけどね、
うん、でもさ、みんな結構同じく思ってる人いたら、うん、アップルに声を上げれば結構ね。
そうだね、
うん、
今まで復活した機能ってあったっけかなでも なんかあったような気すんな、
うん、
あの一番アップルがやらかしたとこで、うん、一番と非難号を浴びて復活させたのって多分ファイヤーワイヤーじゃないかな。
ああ、そういうことか。
MacBook Pro 13インチからファイヤーワイヤー取っ払って、
うん、
次のモデルでファイヤーワイヤー復活したからね
とりあえず私は iWave の声も上げると
ああそうかそうだね、あの、うん、iDisk って便利だね。
そうだよ、だから遅いけどでもいっぱい置けっから、うん、とりあえずもう頑張って作ったんだから、
うん、
まあ iWeb 自体はあるけどさ、その、うん、サーバーなんとか今まで通りちょっとお金払えば置けるようにしてよ
ね、
うん、
やってほしいよね、うん、その iDisk っていうのを20ギガじゃなくてもいいから10ギガでお安く出してくれるとかしてほしいけどね、うん、まあここら辺も声を大にして
やっていこう、うん、
まあファーストインプレッションとしてはそのぐらいかな。
そうだね、
今日はファーストインプレッションということなので、
そうですね、
サクッとこのぐらいの感じで終わりにしたいと思うんですが、
はい、いいと思います、はい、
じゃあちょっとあれ、シャロちゃんの方から告知。
ですね、 119Mac ではですね、ポッドキャストの皆さんいくつかの番組を集めて、うん、イベント的に何かやれたらっていうことで計画してるんですよ、うん、今のところ。
そうだね、
で今は場所の選定中でいろいろみんなで話しながら動いてまして、うん、で細かいことが決まり次第、まあ、順次お知らせしていくことになると思います、うん、まあ、今のところちょっと決まってるのは、うん、119Mac から秀地教授とシャロとヨーヨーさん、うんうん、それからハイスピードアップルと、
うん、
iPhone ほっとけないと、
うん、
あと豪華ゲストというかメンバーさんも予定しております、
うんうん、場所が決まり次第、うん、あの出演者の方にはブッキングをかけていきたいなと思ってるので。
そうですね、
まあ、日時的には、まあ、11月上旬というのが濃厚かな、うん、連休取れそうな感じのところを選んでやろうかなと思ってるし、うん、まあ、場所は東京だね、
東京、うん、で、まあ、なるべくみんなが集まってきやすいところにできたらいいなと思ってやっております、
うんうん、でこのイベントのね、なんて言うんだろう、目的というか、とにかく俺はみんなに会いたいんだよ、う
ん、ああ喜んでねもらいたいよね、
う
ん、
そのリスナーさんっていうのかな、
うん、
やっぱり実際会って、
うん
うん、笑顔を見たい、みんなのやっぱり実際ね、そのダイレクトな反応っていうかさ、
うん、
味わえるのが一番幸せなので、
うん
うん、ぜひ決まり次第ね連絡、うん、どんどん宣伝していきますの で、
そうです、ね、
皆さんにぜひ遠くの方も来てもらいたいね、
うん、
まあ、懇親会みたいなのもやろうかっても話してるしね。
そうですね、予定立ててます、う
ん、みんな俺のとこに来てあの募金してくっていう。
何それどっかで聞いたことあるじゃんよ
順番でお布施をしてくっていうね。
私はお布施はいらないですよ、あのむしろ豪華プレゼントをちょっと考えております
今ね、はい、ちょっといろいろスポンサー的なとこね、
うん、
もうお願いしたりしてみんなに何かせっかく足運んでもらえれば、うん、ちょっとでもいいから還元できればなって思う。
一応ね仮の名称としてポッドキャストアワードっていう風になってるんですけど、そうそうそうそう、まあ自分たちの捉え方としてはファン感謝デーと、
うん、そうファン感謝デー、
うん、まさしくそんな感じで喜んでもらえるようにやりたいと思います、
うんうん、で無料でねやれればいいなと思ってるので、
う
ん、
そうだね、一番いいと思ってるんでね、
今無料でやれるように動いてますので、
はい、
はい、そんな感じで楽しみにしていってもらって、ぜひ集まってもらいたい。100人ぐらい集めないとカッコつかないんで、
カッコつかないっていうか締め出されるんでぜひお願いします。カッコ
つかないんで100人ぐらいぜひ、うん、はい、会えればみんなに会えればなと思ってますの で、
そうです、ね、
はい、期待してお待ちしていただければなと思います。
お待ちしております、はいはい、皆さんぜひいらしてください。
はい、
はい、それでは今日はこれで終わりにしていきたいと思います。お届けしましたのはシャロと、はい、
秀樹22さんでした。
はい、それではまた
また来週かな
来週かな、うん、そのぐらいで撮れるといいね、うん、はい。